皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？バレエ学校はタームホリデー、3学期目と4学期目の間で3週間のお休みがあります。といっても2週間目にはレッスンに戻り、3週間目にはリハーサルが始まります。だから休みというのは1週間あるかないか。その間にもトレーニングを続けている子たちもたくさんいます。今週の水曜日にご紹介した股関節の前の痛みのリハビリについての記事、その記事でご紹介した子たちもホリデーを使って自分の弱点克服に励んでいます。結局上手になる子たちは努力をしているんですよね。今日はリクエストにあったアリシアに見る怪我と心理的問題、そして彼女のその後を追った努力する才能をお送りします。このリクエストは私の大事なクライアントちいちゃんからです。彼女と会ったのは2年前、群馬に私が初めて行った時にお会いしました。そのスタジオは怪我人が多いことにびっくりしましたが、慢性の痛みが多いことにも驚きました。今年の春のセミナーには鈍行によってわざわざ会いに来てくれたり、その後もメールでお話ししたりしています。ちいちゃんを含め長期にわたる怪我をしていると腹が立つんですよね。どうして私だけって思いもそうだし、これは神様からバレエをやめろっていうサインかもしれないって思うことも、特に怪我に波があり痛い時と痛くない時があると気分も一緒にアップダウンしてしまいます。そしてダンサーの怪我って一箇所じゃないことも多い。いろいろ考えると焦ってしまったり悲しくなってしまったり、怪我から来る精神的なものというのは今度のウェブセミナーの材料になっています。そこでは燃え尽きてしまうとどうなるのか、体を使いすぎてしまうとどうなるのか、精神的に疲れているとどうなるのかということを怪我の角度、ダンサーの角度から見ていきます。そのうちの一つ、心が疲れ燃え尽きてしまうと普通の痛みが10倍100倍に感じられることがあるというのです。先週クリニックで会ったクライアントさんは何十年も前に脊柱の手術を受けました。その後全て順調だったのだけれども、5週間前いきなり痛くなって動けなくなってしまいました。お医者さんに行っても手術をしてくれた人に会いに行っても答えは一緒、何も問題なし。結果彼の日常生活のストレスのため慣れた痛みだったものが100倍に感じてしまったせいだと判断されたようです。娘さんが病院に運ばれた、息子さんが刑務所入りしたというのが重なっている時に荷物を運ぼうとしたら背中に痛みが走ってしまった。心と体が強く結びついていることは前からお話ししているけれど、これもいい例ですよね。だから私たちは毎日誕生する時のように心を強くする訓練も必要だし、レッスンにも休息を取るように心もお休みを取る必要があるんです。今日のポッドキャストは今怪我している人たちへの応援歌。周りの子たちが楽しそうに踊っているのを見る辛さ、私も知っています。この経験から学べることは何だろう。怪我の部分以外に動かせることは何だろう。今できることって何だろう。体には200本以上の骨と600以上の筋肉がついています。例えばその中で3つ4つ骨を怪我していようが、たとえ100個の筋肉を怪我していようが、残りはまだまだ。だからできることはたくさんあるんです。体が全く動かなくなったら心の勉強もできます。瞑想やイメージトレーニング、そして解剖学の勉強でもいいかもしれません。留学を夢見ている人であれば外国語の勉強もできる。前に進む方法はたくさんあります。見つけにくいかもしれないけれど、今は曇っていて前が見えないかもしれないけれど、私たち DLS フォロワーは一人じゃないんだよってことを忘れなく。世界各国でブログを読んでくれているダンサー、ポッドキャストを聞いてくれているダンサーが応援しているんだってことを忘れなく。では本文です。アリシアに見る怪我と心理的問題。アリシアは6週間ほど前に膝の怪我をしました。バーレッスン中ガクッと、みるみるうちに膝が太ももの2倍ほど腫れ上がり、歩くこともできなければまっすぐ立つこともできなくなりました。膝のお皿を脱臼したのです。レッスン中に起こる膝蓋骨脱臼を見たのはこれが3回目。最初のケースはセンターのグリッサールで膝が反対側に曲がったケース、次はパルツのステップで膝が外れた。そう、膝のお皿を脱臼するには難しいステップをしている必要はありません。簡単なもの、ワルツの歩くだけだとか、ジャンプの前のグリッサードだとか、しっかり体ができていなかったり重心が正しいところにないだけでガクッといきます。膝の痛みをなくす、予防する、そしてリハビリするときに必要な筋肉は足の筋肉、つまり大腿骨の周りの筋肉です。確かにコアマッスルは大事、 でも人間の体ってコアだけでできているわけではないでしょ。特にクラシックバレエのようにテクニックの重点が下半身に置かれている場合、より長くバランスを取るだとか高い跳躍だとか、そのようなステップで必要な下半身を鍛える必要が出てくるんです。だから筋トレを嫌わないでくださいね。でも今日のお話は怪我をした時の心理学について。アリシアの膝は幸いなことに靭帯を切ったりもせず、一度脱臼したところが元に戻ったら OK でした。 OK というのは解剖学に見て OK ということ。物理的に何にも問題はありません。筋肉も切れてないし靭帯も大丈夫、骨も折れてなければ全て元の位置に戻りました。ですが彼女そっちの足だけで立つことができないんです。両手でバーを持って怪我した方の足に立ち、プリエをしようとすると腰は引けてしまうし体は震えてきてしまう。膝関節の曲げ伸ばしは普通に自転車に乗れるほど動けるようになりました。だけど歩くときに足を外側に回し、膝を曲げる代わりに股関節を使ってしまう。根を上げたらキリがないのですが、そう、人間の体は骨やら筋肉やらでできているだけではないんです。脳みそ、心、そういうものも動きに関わってきます。アリシアの場合、もう一度自分の膝を信じてあげなければいけません。そしてできるだけ早くこの信頼関係を作り上げる必要があります。どんな怪我でもできるだけ早く普通の状態に戻る必要があります。ここでの時間は非常に大切です。彼女は怪我した方の足をかばうために同じ方の股関節を持ち上げることで歩いています。このズレは股関節に大切な筋肉がたくさんついていることからしても大事ですが、背骨のズレ、そして周りの筋肉のズレに関わってきてしまいます。また大丈夫な方の足に負担をかけすぎるため、そちらに怪我が生じる場合もあります。膝が良くなっても注意が必要です。無意識にそちらの足に体重を乗せないようにしている可能性があるから。両足ジャンプ、例えばシャンジマンでも体が傾いてしまう可能性があるということ。アリシアの場合大怪我でした。こういう怪我の場合まだいいんです。小さな怪我、例えばトーシューズでできた豆、体育のクラスでちょっとひねった足首、なんだか調子の悪いし、そんな小さいことも心理に影響してきます。そして気がつかないうちにかばってしまうようになるんです。よく見るケースとしては昔の怪我のせいで反対側の体が痛くなることがあります。問題は痛い怪我ではなくって昔の怪我、そしてその怪我のリハビリがしっかりされてないところ。もし今現在少しでも変だなという感覚がある場合、早急にチェックしてみる必要があります。プロに見てもらうのでもいいし、自主練の時にしっかりとチェックしてみるくらいでも大丈夫。またはフローアクセサイズをやってみて左右の力の変わり方を見てみるというのも有効です。ほっとかないこと。体というのはダンサーの唯一の道具。それを放っておくということはお金を払って見に来てくださるお客さんに失礼ではないでしょうか。努力する才能。バレエ学校、バレエラン、パフォーマンス専用クリニック、舞台裏。こんな仕事をしてきた私のブログでは実際にあった話、体験談、見てきたことを書いています。そして毎日人生ってすごいなーだとか、体ってすごいなーとか、頭と体ってつながってるんだなーって感心したことを勝手にシェアさせていただいています。クライアントによってはあまりにも有名で名前を出せない悔しい思いをしたことが多々あります。ミハです。この仕事をしているといろいろな人の生活、考え方なんていうものが見えてきます。そして1週間に30人前後のパフォーマーを5、6年治療してきた中で、成功、失敗、悩みなどにパターンが見えてきます。努力する才能、これもそのパターンの一つ。何かどこかで成功している人、キラキラしている人はこれを持っている。アリシアの話は前にもしたけれど、あの記事を書いてからたくさんの時間、そしてイベントが起こっています。記事は4月に書きました。3月の怪我の後、やっと良くなってきたところで寝返りを打って再脱臼。その時に剥離骨折。そしてその骨が小さすぎて最初のテストでは見つからず、膝が思うように動かなくて苦労しました。7月に発見、そして摘出手術。8月の今、彼女はバーレッスンまで復帰しました。5ヶ月以上の怪我、そしてまだ十分に衰えていない。これってダンサーだけではなくって普通の人でも辛いことでしょう。バレエ関係をご存知の方は知っての通り、私たちの世界にはいつもストップウォッチがついています。職業としてバレエダンサーに挑戦する年齢、残念ながら25歳あたりになるとダンサーとしての最初の一歩の仕事に就くのが非常に難しくなります。というのはバレエ界の需要と供給の比率のせい。毎年新しいタレントが続々とバレエ団から卒業していてます。バレエ団からしたら若い子の方がカンパニーで踊る時間が長いから、 そして観客好みのダンサーを作りやすくなります。カンパニーのコアファンは新人を追いかけてくれます。ジャニーズみたいにね。だからビジネスとしてはよくわかるけれど、生徒を送り出す方としては悲しい事実です。アリシアのように怪我をした子たちを過去に見たことがないわけではありません。そりゃ寝返りで打球は初めてでしたけど、再発を繰り返す、長期の怪我に苦しむ、ダミーの原因がわからなくて悩むという生徒がいない年はありません。でも彼女の頑張りは素晴らしい。173センチの長身に手足の長さ、美しい子、柔らかい体。今まで怪我をしたことがなかった彼女は最初、怪我とどうやって向き合ってよいのか分かりませんでした。この記事の彼と一緒だから、私と彼女はうまくいかないイライラだって、動けない苛立ちだって、なんで私だけがっていう悲しさも一緒に歩んできました。痛みの恐怖に片足に体重が乗せられないというのは記事に書いた通り、そして誰かが踊ってるのを見ると泣けてきてしまうし、できない悔しさで具合が悪く学校に来るのが嫌になってしまったことも。彼女の中で何かが吹っ切れたのが3週間前かな。リハビリの一部として始めた私と一対一のピラティスがガラリと彼女の視点を変えることになったんです。別に今までエクササイズを知らなかったわけでもないし、バレエ学校でも体力作りのクラスを行っていました。だけどガッチャンとスイッチの入った彼女を止めることは誰にもできなくなりました。余談ですが、この瞬間が一番好きです。生徒の意識が変わったことが目に見える瞬間。1日 3,4 クラスのバーレッスン、自分で決めた筋トレ、体力作りは固定バイクと水泳、最低でも 4,5 時間は動いているんではないでしょうか。レッスン見学もポジティブにできるようになったし、健康的に痩せて見た目はプロダンサーです。人によってスイッチが入るタイミングや物事が違うんですっていうこと、そして努力をするというのは才能の一部だってことが今日のお話です。彼女がバレエを諦めるきっかけはたくさんあったはず。再発した時、手術が決まった時、辛くて動けなくなってしまった時。だけど彼女はそこでストップしませんでした。まだ踊り切っていない、まだいける。もちろん辛い時、一度立ち止まって自分のことを見直すのは大事です。自分の人生で何が大切かを考えること。負担がかかっているのは彼女だけではなく、彼女を支える家族も一緒。踊って食べていける人が少ないんだから、心で進路を変えるという手もあったはず。次、彼女が怪我をした場合、スイッチが入るエクササイズはピラティスじゃないかもしれません。ジャイロキネシスやヨガ、アレクサンダーテクニックかもしれない。だからこそ、さまざまな種類のトレーニングを知っているとプラスになると私は思います。これがダメなら次、お気に入りの CD が変えられるようにエクササイズも変わるかもしれない。ツールボックスにはたくさんの道具が必要です。体への知識や自分を奮い立たせるインスピレーション、相談できる専門家や心を豊かにしてくれるエクササイズ。 DLS のコンテンツはそういうことを考えながら作っています。もしかしたら次、心が頑張ったね、よくやったね、次に進もうって言うかもしれない。そうしたら心が負けてしまったんではなくって、心が選択したこと、それもありでしょう。そしてそういう日はいつか来るんですから。でも彼女は努力する才能の持ち主だから、次の道もすごい勢いで走り続けてくれることでしょう。今のうちにサインもらっておかなくっちゃ。今日はミーハーなままで終わります。いかがでしたか。今怪我に悩んでいる人、怪我というのは自分の一部です。だけれどもそれだけが自分じゃない。だから怪我に 100% 自分のエネルギーを使うのはちょっと無駄かもしれませんよ。と言っても、そこに落ち込んでる時って自分を見るのがとっても大変。そういう場合はいろんな人に相談したり話し合うことが大切かもしれませんね。2015年に行われるオフ会、そこではいろいろな人に会えるチャンスです。お友達を作ったり、専門家に相談したり、またはただ私に会いに来てくれて話すだけでも OK。 皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。ポッドキャストのリクエストはいつも通り hello@dancerslifesupport.com へどうぞ。明日9月20日は冬季バレエ講習会と教師のためのバレエ解剖学講座の先行予約オープン日です。オンライン、オフラインでお話しできるのを楽しみにしています。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。